今年最後の礼拝になりましたけれども、本当にこの1年間皆さんがお祈りによって、また献金やご奉仕によって支えてくださったことを感謝申し上げたいと思います。この3月からもう一度も礼拝に来ることができない方々、あるいはしばらくの間いらっしゃることができない方々、いろいろな方々もありますけれども、そのような中でも教会に来ることができなくても忠実に捧げ、また祈って支えてくださる方々、また皆さんのようにこうしてここにいらっしゃることができて、また顔を見て励ましてくださる方々、本当に心から皆さんお一人お一人を感謝したいと思います。この1年間は特にですね、本当にコロナのことで私たち翻弄され、またいろんな制約を受けて困難な1年間でありましたけれども、こうして礼拝を私たちは持ち続けることができることを感謝したいと思います。このような時に一緒に集まることはできないでですね、オンラインだけでの礼拝という教会も多数あることをお聞きしています。幸いこの地域今そこに至る必要もなくですね、まだこのような形で注意しながら礼拝を持つことができることを感謝したいと思います。続いて主の守りをですね、お互いにお祈りしていきたいと思います。今日は自己憐憫からの解放というタイトルでお話したいと思います。このしばらく恐れからの解放、怒りからの解放、思い煩いからの解放というタイトルでお話ししてきましたけれども、今朝は自己憐憫からの解放というタイトルでお話ししたいと思います。この1年はもう本当に思いがけず、また私たちの意図に反して本当に試練のるつぼの中にですね、それぞれ投げ入れられた1年間でありました。商売をしていらっしゃる方々、また会社の職種によってはですね、本当に大きな影響を受けられて困難の中にいらっしゃる方々もあるかと思います。こんなはずじゃなかったという方々も多くいらっしゃると思います。聖書の中を見ますと、私たちはこんなはずじゃなかった、そういった経験をさせられた多くの人たちを見ることができます。今日はそういった人たちに目を留めながら、自己憐憫からの解放というタイトルで学びたいと思います。なぜならこのような試練の時ですね、私たちはややもすると自己憐憫に陥りやすいんです。こんなはずじゃなかった、どうしてこんなことが私の身に、とそう思えることが時々私たちの人生の中に起こってきます。でこのコロナの年の問題だけでなくてですね、先の大きな戦争の時にはですね、やはりこんなはずじゃなかった、とどうしてこんなことに、とそういったご苦労を経験された私たちのお父さんお母さんの世代もあります。また皆さんのおじいちゃんおばあちゃんの世代にもなりますけれども、本当にどの時代においてもいろんな苦難があります。地震があったり津波があったり、また経済的な危機があったり、さまざまな困難を私たちもこの何十年かの中に経験してきました。今日最初に目を留めたいのが、あのルツ記に登場してくるナオミとルツの物語であります。あの時代というのは獅子の時代でした。ヨシュアという人の時代の後、イスラエルの国には良い指導者が起こらなかったんですね。それで近隣の国々が強くなりました。ペリシテだったりモアブだったり、さまざまな近隣諸国が強くなってきて、収穫の時期になるとイスラエルに攻め込んでくるようになりました。戦争、そしてそれに加えて飢饉があったり疫病が流行ったり、イスラエルの人たちもさまざまな苦難を経験しました。ナオミとルツの時代において、あのイスラエルの地に 飢饉が起こりました。ちょっとルツ記を開いていただきたいと思いますが、四世紀の後になります。ヨシュア記、四世紀、そしてルツ記と続いていきますけれども、今日はルツ記と、そして後で詩編102編を中心に共に学んでいきたいと思います。ルツ記の一章一節をお読みします。裁き司が治めていた頃、この地に飢饉が起こった。そのためユダのベツレヘムの出身のある人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。この地に飢饉が起こったとあります。思いがけない大きな飢饉であったようです。ナオミの夫のエリメレクは他の人たち以上に成功した人生でありたいと願っていたかもしれないですし、家族のことを一生懸命考えた結果だったかもしれません。十分な祈りをしなかったかもしれないです。もしかすると非常に頭の切れる人物だったかもしれません。ですから先取りしていろいろ考えてモアブの国の方に移っていくと、この飢饉を逃れることができる、飢饉が終わった頃に帰ってこようか、どちらが得かどちらが損か、まあ、損得でですねいろいろと考え、そして決断したんだと思います。そしてイスラエルのベツレヘムの地を離れてモアブへと奥さんと二人の息子を連れて、下っていきました。ところが三節を見ますと、するとナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残されたとあります。これは計算違いでした。思いがけないことでした。夫を失うということは非常に大きな悲しみをもたらします。ものすごいストレスが起こります。人間にとって一番大きなストレスというのは伴侶を失うことであると言われています。立ち直るに大抵の人で2年はかかると言われていますけれども、本当に大きなストレスがかかったと思います。ところが2人の息子がですね、モアブの女性たちから好きな人ができたんでしょう。結婚いたしました。喜びがしばらくやってきたかもしれません。しかし息子たちが2人とも次から次へと亡くなりました。10年のうちに夫を失い、2人の息子を失うということが起こったんです。ナオミは落ち込みました。ものすごいストレスがやってきましたし、憂鬱な気分になりました。人生の成功者になろうという希望を持ってモアブの地に移っていった、あの人たちも一緒に来ればいいのにと言いながらモアブの地に移っていったに違いありません。ところが物事がうまくいかなかったんです。一つには彼らはナオミさんもエリメレクさんも十分に祈らなかったかもしれません。あのベツレヘムの地、イスラエルの地というのは神様が祝福を約束された土地でありました。なのに自分たちの畑を手放し、そしてこのモアブの地へとやってきたんです。モアブというのは聖書の中ではこの世を象徴している場所であり、信仰が後退した、バックスライドしてしまった、もう伝道するとか、また外に出て行って主のために奉仕するとか働くとか、そういう意欲を失った後退した信仰者を象徴している国として場所として聖書の中に出てきます。そのようなモアブの地にこのエレメレクとナオミは下っていったわけです。そこで物事はうまくいきませんでした。ものすごい自己憐憫にこのナオミは駆られたに違いありません。自己憐憫の症状として2つの事柄があります。1 一つは苛立ちです。もう一つは閉じこもりです。私たちは自己憐憫に陥ると自分の思うように物事がいかないので苛立つようになります。そしてそれは時に怒りに変わっていきますし、妬みという強い感情にもなっていきます。憐れむという感情は神様が与えてくださった良いものなんですけれども、それが自分だけに向いて他の人たちに向かなくなってくるときに非常に自己中心的な思いになってしまいます。私私私という思いになってしまうんです。ナオミはちょうどそのような状況に陥りました。ナオミの立場であるなら多分私も皆さんも誰もが同じような気持ちになると思います。絶望的な気持ちです。自己憐憫というのは抑うつに私たちを導きます。時に殺人にも導きます。あのカインがそうでした。弟のアベルの捧げ物は神様に受け入れられたのに自分のものは受け入れられなかった。彼は非常に自己憐憫に陥りました。弟を妬みました。弟を憎みました。そして殺人にまで至ったのです。ある人たちは自殺を選んでしまいます。自己憐憫に陥るときにさまざまな私たちの心の病も起こってきます。また罪の中に入り込んでいくということも起こってきます。私たちはクリスチャンとしてこの自己憐憫というものが自分の心の内に起こってきたときにどう対処するかということを主から学んでいかなければなりません。今日は自己憐憫からの解放のステップについてお話したいと思っています。このナオミさんの良かった点はもう一度ベツレヘムに帰ろうと決心したことであります。あの異国の地、異国の宗教がそこに強く流れているモアブの地にあって、彼女は自分の祖国イスラエルに、自分の故郷ベツレヘムに帰ろうと決心しました。それが良かった点です。私たちも自分が間違った、こんなはずじゃなかったと、そのような経験をするときにもう一度原点に立ち返るということが必要であります。6節、ナオミは嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ることにした。主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったとモアブの地で聞いたからである。ベツレヘムというのはパンの家という意味の言葉です。神様があのベツレヘムを名前の通り祝福してくださって、もう一度作物が取れるように、穀物が取れるようにしてくださったということを聞いて、彼女はもう一度やり直そうと考えたわけです。このやり直したいという願いを持つということがとても大事なことです。でもこの若いお嫁さんたちは自分と一緒に来るといいお嫁さんたちだけども、一緒に来ると彼らの将来がない、帰って行っても畑があるわけでもない、どう生活して行っていいかわからない、嫁たちに苦労させるだけだと思って、あなたたちは自分のご両親のところに帰ってきなさいと言ったわけですけども、しかしお嫁さんのルツさんはオルパというもう一人のお嫁さんと違って、あなたの行かれるところならどこでも行きます、あなたが住まわれるところならそこに一緒に住みます、どうか一人で行くとおっしゃらないでください、一緒に行きます、あなたの神は私の神です、あなたの民は私の民です、そのように彼女は言いました。オルパというもう一人のお嫁さんは浅い信仰者のタイプです。ルツは自立した信仰者のタイプです。ルツはお嫁さんのナオミさんやこの家族からイスラエルの神を信仰する、その信仰を学んだに違いありません。それを超えるほどに彼女は成長したということができるかもしれません。とにもかくにもこのナオミ一人で帰らせて、この本当に気の毒な状態になっているお母さんを放っておくわけにはいかないという憐れみの情も働いたに違いありません。そしてこのお母さんと 運命を共にするという道を選んだんです。それは非常に損な道のようにも人間的には見えました。しかし彼女はこの受けた信仰を大事にしようと、このお母さんと一緒にこれから歩んでいこうという、先は見えなかったけれども神様にかける決断をしたわけです。ナオミは絶望的な気持ちになっていました。あのベツレヘムに帰っていきますと、近所の人たちが出てきて、まあナオミじゃありませんかと言って大歓迎をしてくれたんです。でもナオミの心は落ち込んでいました。どうぞルツ記の1章20節21節ご覧ください。お読みします。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。ナオミっていうのは脚注にも書いてありますけど、心よい、楽しみ、そういった意味の言葉です。心よい、楽しい、英語の言葉でプレザントという言葉がありますけども、そういう意味の名前なんです。ところが心よいとか楽しいとかそんな気分じゃないです。本当に自己憐憫の中に彼女は陥っていたわけです。マラと呼んでください。マラというのは苦しみという意味です。私は今苦しいんです、だからマラと呼んでください。そのように彼女は言いました。全能者が私を大きな苦しみに遭わせたのですから。自己憐憫に陥る人は神様を恨む傾向があります。こんな風にしたのは神様のせいだ、私は一生懸命生きてきたのに、私は一生懸命やってたのに、私は真面目に取り組んでたのに、どこが悪いんですかと、神様に対して腹立たしい思いを持つようになっていき、放っておくと、気をつけないと、せっかく神様と一緒に歩みをしながらも、この神様を恨んで背を向けて離れていってしまうという、そのようなことが私たちに起こりうるんです。彼女も危ない状態でした。21節、私は出ていくときは満ち足りていましたが、主は私を素手で返されました。どうして私をナオミと呼ぶのですか。主が私を卑しくし、全能者が私をつらい目に遭わせられたというのに。彼女は絶望的な気持ちの中にありました。しかし希望はこのルツにあったんです。救いの道はルツを通して与えられてきました。ルツは自己憐憫にも陥ってたでしょう。自分の夫を若くして失ったんですから。そしてこれからのどうやって食べていっていいかわからないという不安があります。にもかかわらず彼女は行動に出たんです。信仰の一歩を彼女は踏み出したんです。このままじゃいけないと、動かなきゃ、働かなきゃ、食べ物を得ることをしなきゃと思いました。それで2章の2節、モアブの女ルツはナオミに言った。畑に行かせてください。そして親切にしてくれる人の後ろで落ち穂を拾い集めさせてください。ナオミは娘を行っておいでと言った。ナオミは自己憐憫の中にありますから、閉じこもっていてもう行きたくなかったんです。そんな恥さらしなことできないと思ったかもしれません。かつての自分の知ってる人たちの畑に行って落ち穂を拾い集めていく、そんなみっともないことできない。夫が元気で ここで生活してた時は私たちは裕福だった、私たちは成功者だった、とても私にはそんなことできない、そういう思いもあったでしょう。しかしルツは違ってました。なんとか自分たちの生活をしていかなければ、このままではいけないと思って一歩踏み出したんです。自己憐憫から解放されるために大事なことは行動的になるということです。外に出るということです。太陽の光を受けるということです。自己憐憫にとらわれていると私たちは閉じこもってしまって何もしたくなくなって、さらに鬱的になっていきます。ルツは、彼女の名前の意味は友情という意味ですけれども、彼女は他の人たち、新しい人たち、見ず知らずの人たちと親しくなっていく、そういう積極的な面を持っていました。 彼女には恐れもあったでしょう。心配があったと思います。でも彼女は一歩踏み出して落ち穂を拾いに行ったんです。今新明期の学びを水曜日の夜ずっとシリーズでやってきていますが、神様が心配りの神であるということを私たちはついこの前23章から学びました。神様は貧しい人たちのためにわざと落ち穂を、落として落ち穂という穂を落としておくように、貧しい人たちが来て集めることができるように、またブドウ畑とかですね、麦畑とか、旅人とか貧しい人たちが入ってきて食べてもよいという律法があるわけです。今の時代ね、ブドウ園を持ってる人、果樹園を持ってる人来て勝手に食べられると困ると思われるかもしれませんが、鎌を持ってきたりして収穫してですね、持って帰ってはならないと。でもそこへの畑に来て自分がお腹が満たされるまでいっぱい食べることは大丈夫という、実に配慮に満ちた貧しい人たちにとって、あるいは旅人にとって、当時の旅人にとってはこれは恵みの律法でありました。神様はそういう弱さを持っている人たちに対する温かい心配りの神様でいらっしゃいます。このお方が私たちにも同じようであってほしいと、ご自身の性質に似たものになってほしいと願ってらっしゃるんです。つまり祝福のもととなってほしいと願ってらっしゃるんです。そのような律法のもと、このルツは落ち穂拾いに出かけていきました。2章の3節、ルツは出かけていって借り入れをする人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めた。それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であった。4節、ちょうどその時ボアズがベツレヘムからやってきて狩る人たちに言ったとあります。ボアズとの出会いが起こります。彼女が出かけていった畑は偶然のように思えたんですが、実は自分の義理のお父さんのエリメレクに属する一族のボアズという人の親戚の畑でした。しかもボアズはこの自分たちが失った畑を買い戻してくれる権利がある、あるいは自分をお嫁さんにしてこの生まれてくる子を通してこのエリメレク一族の名を残すことができる、そういう権利を持っている人であった。このそれは計らずもちょうどその時という言葉に注目していただきたいと思います。私たちが一歩踏み出す時に、私たちが計り知れない神様のご計画の中に一歩を踏み出すことになるんです。閉じこもっていては何の可能性もありません。しかし私たちが信仰を持って一歩踏み出すときに、行動に出るときに、永遠の神が、祝福の神が動いてくださるんです。ルツはそれを経験しました。皆さんよくご存知の通りです。あとは話しません。もうよくご存知の通り、このボアズに見初められて、そして二人は結婚するわけです。そして生まれてきた子がですね、ダビデ、やがてイスラエルの王様になるダビデのひいおじいちゃんにあたるわけです。救い主を生むというその家系の中にこのルツは加えられていったわけです。ナオミの汚名は注がれて、この一族はですね、もう一度祝福された一族と変えられていったわけです。今日この自己憐憫からの解放について、さらに詩編の102編から学んでいきたいと思います。どうぞ詩編102編をお開きください。ダビデの賛歌ではないかと思われますけれども、窮した者の、苦しむ者の祈りがそこに書かれています。詩編の102編ですね、自己憐憫からの解放の4つのステップをこの詩編から今日は学んでいきたいと思います。すでに大事なポイントをナオミとルツのことから学んできました。私たちが一歩を踏み出すということが大事だということをお話しましたけれども、一つだけ聞いたことのある証を分かち合いたいと思いますが、 関東の方に日光、まあ、栃木県日光というところがありますが、日光オリーブの里というところがあります。前はそこは関東祈祷院というのと、もう一つ隣にプレハブでですね、一度栄光祈祷院だったでしょうか、ごめんなさい、今度栄光祈祷院です。2つの祈祷院が並んでたんですが、プレハブの祈祷院で一応宿泊できるようになってたけれども、もう痛みがひどくて床も抜けるんじゃないかと、またカビ臭くてですね、そしてある方はそこにお祈りに来て、で祈ってる時にそこで亡くなったようなんですけども、しばらく見つけられないで、誰もそこへ常駐してる人がない祈祷院だったもんですから、ある方そこへお祈りに行ってそこで亡くなってですね、しばらく亡くなったこともわからなかった、まあ、それぐらいひどい祈祷院になってしまっていたわけです。でその祈祷院のために重りを持った韓国の牧師さんがありました。オー・パウロ先生という方ですけども、この方はホームレス伝道している方でしたけども、祈祷院がこのような状態ではいけないと思ってお祈りを始めました。そして教会の皆さんに献金しましょう、あの祈祷院を新しく建て直そうしましょうというふうに呼びかけたんです。そして半年で集まったのが5万円でした。何しろホームレスの人たち中心に伝道してるんですから、献金そんなに集まらないわけです。しかし彼は重荷が与えられて一歩踏み出したんです。その時にその話が紫スポーツというそこ鏡原イオンの中にもありますけども、その会長さんが熱心なクリスチャンの方ですね、金山義雄さんと言われたと思いますが、この方がですねそのことを聞いて、私はそのために尽力しましょうと言って何億円か出してくださったんです。そして新しくそこがリニューアルされたわけです。そしてまたボーリングをしてですね温泉が出るかもしれないというのでやってみたら温泉も出たわけです。で今温泉付きの日光オリーブの里という立派な祈祷院、宿泊施設を持った祈祷院に変わったわけですけれども、元はといえば一人の人が一歩踏み出して祈り始めて献金を募って、そしてやりましょうと声をかけたところであります。お金の問題ではなくて、これは神様から来ていることだろうか、神様がこれは願っておられることだろうか、そのことが大事です。お金は後からついてくるということです。私たちは先に計算してしまって、あ、これできない、あれできないと決めてしまいますけれども、神様の栄光のために今何が必要かということを私たちは見極める必要があります。その時に神様ご自身が働いてくださるんです。一歩踏み出す行動に出るということが非常に大事なことであります。ごめんなさい、詩篇102編に入りたいと思います。詩篇102編の1節と2節はインスタントラーメンのお祈りが書かれています。お読みします。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように、私の苦しみの時に御顔を私に隠さないでください。私に耳を傾けてください。私が呼ぶ時にすぐに私に答えてください。このすぐに私に答えてくださいと、自己憐憫に陥っている時、祈るには祈るけれども、もう電子レンジのお祈り、自動販売機のお祈り、インスタントラーメンのお祈りって、まあ、どのタイトルつけてもいいんですけども、とにかく私たちは便利な時代に生きてますから、祈ったらすぐに答えが欲しいんです。祈ってもその日のうちに答えがなかったら、神様あなた本当に生きとられるんですかと疑ってしまうような、非常に気の短いそういった時代に私たちは生活しています。102編の最初に苦しむ者の祈り、彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のものとあります。神様に仕えていても気落ちすることがあるんです。真面目にクリスチャンとして生きていても気落ちすることがあるんです。でもインスタントラーメンの祈りで神様が答えられると思ったらそうではないということを私たちは知っておかなきゃなりません。彼は自己憐憫の祈りを3節から11節までしています。私の火は煙の中に突き当て、私の骨は炉のように燃えているのです。私の心は青菜のように打たれて、しおれ、パンを食べることさえ忘れました。私の嘆きの声で私の骨は肉に溶けてしまいました。 私はまるで荒野のミミズク、廃墟のフクロウのようです。私は眠ることもできず、屋根の上のはぐれた鳥のようになりました。敵は絶えず私をそしり、あざける者は私を名指しにして毒づきます。まことに私は灰をパンのように食べ、飲み物に涙を混ぜ合わせました。それはあなたが憤りと激しい怒りのゆえに私を持ち上げ、私を投げ捨てられたからです。私の日は伸びていく夕影のようです。私は青菜のようにしおれています。まさに自己憐憫に陥った人の姿がここにあります。もう本当に自分は弱ってしまった、どうしようもできない、絶望の中にある歌であります。しかし12節からが変わってくるんです。悔い改めという言葉はここに出てきませんけれども、しかしこの詩編の記者は明らかに悔い改めて視点を変えているんです。12節からお読みします。しかし主よ、あなたは常しえに御座についておられます。あなたの呼び名は世々に及びます。あなたは立ち上がりシオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来ました。まことにあなたのしもべたちはシオンの石を喜び、シオンの塵を愛おします。こうして国々は主の皆を、地のすべての王はあなたの栄光を恐れます。なぜなら主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされないからです。アーメン。悔い改めということは出てきません。しかし悔い改めるということはその姿勢が変わるということです。あのナオミはあのモアブの地で本当に絶望的な経験をしました。自己憐憫の中に陥りました。しかし彼女はベツレヘムに帰っていこう、あの神様が与えられたあの国に戻っていこうと。彼女は完全な形での回復ではなかったけれども、とにかく一歩踏み出そうとしたんです。これが悔い改めの姿です。悔い改めというのは思いを切り替えるということです。今いる方向を転換するということです。この詩編の記者もまず自分の目線、自分の見てるものを変更しました。何を見てたか、3節から11節に見ることができるのは、彼女は自分のことばっかり見てたんです。この彼女じゃない、この詩編の記者は自分の惨めさを見ていたんです。自分の辛さを見ていたんです。自分を見ていたんです。自己憐憫の特徴は、私は私は私はということです。私に集中しているということです。3節から私という言葉が何度も出てきます。私はもうどんなに惨めか、このことに彼女の思いはもう囚われてしまっていました。いわば自己中心的な思いに囚われていたんです。自己憐憫というのは憐れみの心ですが、自己中心的な憐れみの心なんです。自分に集中しているのがその特徴なんです。人が見えない、神様が見えなくなっているんです。でも悔い改めというのは自分から目を神様にまず向けることです。そして神様の眼差しで、神様が見ていらっしゃるように、神様の目をいただいて物事が見れるようになることです。この詩編の記者は神様に目を向けました。私たちもこの自己憐憫から解放される第一のステップは悔い改めということです。神様に目を注ぐようになるということです。神様に近づいていくということです。神様に祈るということです。喜びが消えるときに絶えず祈りなさいという、あのパウロの勧めを思い出しましょう。喜んでいることはできないときに私たちは祈るんです。神様の前に出ていくんです。そして自己憐憫からの解放の第2のステップ、それは心を注ぎ出す祈りだということを覚えましょう。この詩編の記者は恨みつらみ、自分の弱さを言い表していましたが、とにかく心を注ぎ出して神様の前に祈ったんです。自己憐憫からの解放の第2のステップは心を注ぎ出す祈りということです。詩編62編8節、 民をどんな時にもあなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。民をどんな時にもあなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。今ある問題の中で私たちの悩みを神様の前に注ぎ出しましょう。この詩編の記者がした良いことは、自分の心を神の前に注ぎ出すということでありました。そして自己憐憫からの解放のステップの第3、それは神様への賛美です。どうぞ詩編102編の18節をご覧ください。このことが後の世代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますように。神様を賛美するということは、目を自分から離して神様に向けることです。こうして私たちが礼拝に集まることの重要さは、自分自身から、自分の生活から目を離して神様に目を向けて礼拝を捧げるということです。その時に神様の目から私というもの、私の生活というものが見えてくるんです。神の眼差しをいただいて私たちの状況を見るということが非常に大事なことであります。第3のステップはこの神様を賛美するということです。自分が自己憐憫に陥ってるなと思うときに、どうぞ CD をかけて賛美を聞いてみてください。あるいは賛美してみてください。私も一人で知ってるコーラスを次から次へと歌って賛美してるときに、一人で恵まれて、一人で嬉しくなって、本当に楽しくなってきます。賛美は私たちの力です。主を喜ぶことは私たちの力なんです。賛美をしましょう。人と一緒にこうして一緒に皆さんと歌えないことが残念に思いますが、一人で差し障りのないところで、このような時代であっても声を上げて賛美することはできると思います。賛美の力を、解放の力をぜひ経験していただきたいと思います。第4のステップ、私たちが自己憐憫から解放されることのできる第4の、これ最後のステップになりますが、それは感謝であります。この詩編102編の次に詩編103編があります。どうぞ詩編103編を開いてください。詩編103編1節と2節をお読みします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。私たちは神様を賛美するだけでなく、神が与えてくださった恵みの数々を思い出して神様に感謝するということが大切であります。感謝をしない人たちも大勢いるんです。イスラエルの首都エルサレムに、エルサレム中央郵便局があります。エルサレム郵便局、ここに毎年ですね、イエス様宛ての手紙が来るそうです。10万通ぐらい来るそうです。10万通ぐらい、どういうわけか、エルサレムの郵便局宛てにですね、イエスキリスト宛て、イエス様、こういう問題があります、祈りを聞いてください、そういう願いのリクエストがエルサレムの中央郵便局に10万通ぐらいやってきます。で、郵便局員がある一通を読みますとですね、本当に大変な状況にあるある男性のリクエストでした。あまりにも惨めに思えたので、同僚たちにこんなリクエストが来たよと言ってお話しました。で、こんなに困ってるから5000シェケル、日本円にして約当時12万円が与えられるように、イエス様、私に5000シェケルくださいと言って、その男の人はリクエストを出してこの郵便局に送ってきたんです。その内容があまりにも気の毒だったので、その局員の心が動かされて他の同僚に呼びかけてお金を集めました。そうすると4300シェケル、まあ、10万ぐらい集まったんでしょうか。それでこの人宛てにエルサレム郵便局からですね、4300シェケルを送ったんです。そうしたらすぐにその男性から返事が来ました。神様、与えてくださったお金を感謝します。でもこの次からはエルサレム郵便局を通してお金を与えないでください。私は5000シェケルお願いしたのに、あの人たちは700シェケル 奪ってしまいました、盗んでしまいました、私に今度送ってくださるときは郵便局を通さないで送ってくださいと、そう言ってですね、郵便局の人たちがあたかも悪事をしたかのような手紙をよこしたんです。非常にがっかりさせられたそうですけれども、調子がいい人だなと思いますが、郵便局の人たちが心動かされてかわいそうだと思ってお金集めて送ってあげたら、もう郵便局を通して送らないでくださいと、ひどいなと思いますが、私たちも気をつけないと感謝するということを忘れてしまいがちなんです。感謝はまず神様にとって喜びです。私たちが感謝して生きるということは神様にとって私たちが喜びとなるんです。また私たちが感謝するということは、誰かに感謝するということはその人にとって喜びとなります。私たちが何か良いことを親切をしてあげて感謝されないときに、大抵の人はがっかりさせられると思います。でも感謝されるときにそれは私たちの喜びとなるんです。私たちの神様はそのことをよくご存知の方です。ですから使徒パウロを通してすべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることだからですと、第一テサロニケ5章18節で教えているわけです。私たちはこの年の最後のこの礼拝において、この日曜日において神様に感謝すべきことで忘れていることがあるならば感謝しようではありませんか。誰かに対して感謝すべきことを忘れているようならば誰かに対して感謝しようではありませんか。感謝は私たちの人生を前向きにしてくれます。肯定的にしてくれます。感謝の心のある人は前向きに生きることができるんです。そしてまた健康に生きることができます。アメリカの病院だと思いますが、10年間にわたって65歳から85歳までの人1000人の人を追跡調査しました。そして感謝する心を持った人、前向きな人が、心が健やかですよね。そういう人って感謝できる人、前向きに考えれる人、そういう人となかなか感謝できない、いつももう時々いらっしゃいますけどね、会うといつも誰かの文句を言ってる、電話で話すといつも過去の話になる、あの時どんなに傷つけられたかって、もう昔々その昔の話でもいつも新鮮に変わらんことなく同じ話をされる方々あります。そういう人たち追跡調査10年した時にどういうことが分かったか、お医者さんたちの研究です。自分のことを楽天的だと考えている人はそうでない人と比較して病死する率が 55% 低い。感謝の心のある人、楽天的に前向きに物事を見れる人は死亡率が低下するということです。つまり健康的であるということができるということです。で、心臓病による死亡率だけを見ると 23% 低い、そういう結果が現れたそうです。箴言17章22節に陽気な心は健康を良くし陰気な心は骨を枯らすとありますけれども、本当にその通りであります。最後になぜ私たちは神様に感謝することができるか、3つだけお話します。第一のこと、それは神様が私たちを愛してくださっているので私たちは神に感謝することができるんです。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、あなたや私を愛されたんです。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。神様は私たち一人一人を愛してくださっている、だから私たちは神様に感謝することができるんです。第2番目になぜ感謝することができるか、その時はわからないけれど神様はあなたや私に良いご計画を持ってらっしゃる、希望の計画を持ってらっしゃるということであります。聞いてくださるだけで結構ですが、エレミア書29章11節、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、 それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ナオミさんは神様のご計画、将来の計画、希望の計画、何にも見えなかった。でもベツレヘムに帰っていったんです。ルツさんは将来の計画、何にも見えなかった。でも一歩踏み出して落ち穂拾いに出かけていったんです。神様には計画がありました。今あなたが置かれている状況はどんなに惨めな状況か分かりません。非常につらい、自己憐憫に陥るような状況かもしれないです。しかし神様には希望と喜びと平安の計画があるんだということを信じようではありませんか。第3番目に、なぜ私たちが感謝することができるか。それは神はすべてのことを働かせて益としてくださるからです。ローマ8章28節、神を愛する人々、すなわちそのご計画に従って召された人々のためには、神はすべてのことを働かせて益としてくださるのです。すべてのことを働かせて益としてくださる方であるということです。今から100年ぐらい前になりますけれども、ドイツのある宿屋のでのことでした。この人は友達を訪ねて行ったんですけれども、まあ、その友達に会う前にまず教会に行きたいと思いました。で、彼は一丁来の靴を履いて行ったんです。普段履かない、当時あの高級品の革靴でですね、そんなに多くの人たちがそんな靴履いてなかった。で、彼が大事にしているその靴、その日はそれを履いて出かけていきました。そして宿に泊まったんです。明日はこの靴を履いて教会に行く、そして友達に会う。ところが朝起きて靴を履こうとすると靴が盗まれてたんです。それで宿屋のその主人に言って探してもらったんですけど、見つかりませんでした。彼はがっかりしました。高級な靴です。教会に行くのに履いていこうと思って楽しみにしてた靴でした。で、友達に仕方ないから連絡して、別な靴を持ってきてもらいました。そしてそれを履いて教会に行ったんです。憂鬱な気持ちだったそうです。とても賛美できるような心じゃない、とても集中できない、誰が盗んだんだろう、どこに行ってしまったんだろう、なんでこんなことが、と彼は非常にがっかりしてました。そして盗んだ人に対する怒りさえありました。礼拝中ずっとそんな思いでありました。ところが賛美の時にある方がですね、非常に元気よく美しく、そして楽しそうに賛美している、その声が聞こえてきたんです。それでふとその人を見ると、両足のない人でした。両足のない人が喜んで神様に賛美している姿だったんです。その時に彼はハッとしたそうです。ああ、私は靴がなくなったということで心を騒がせて悲しんで惨めな気持ちになっていたけれども、あの人は両足がないのにあんなに喜んで神様を賛美してる。彼はその日心を打たれたそうです。そして、私は靴を失ったけれども2本の足が与えられている、神様感謝します、そのことを感謝します、そう言って彼は教会を後にしたそうです。私たちも時々試練に遭うことがあります。試練というのは大事なものが奪われるということです。愛する人が亡くなる、大事なものが亡くなる、あるいは健康を失う、そういう試練が誰の人生にもあります。しかし今与えられているものを感謝しようではありませんか。この2020年がもうすぐ終わろうとしていますけれども、振り返って感謝すべきことを数えようではありませんか。そして2021年を迎えるにあたって、私たちの心を主に整えていただきたいと思います。お祈りしましょう。